ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。地震がありまして、これで、臨時幸福学というものをちょっと触れますね。この幸福学の順序はですね、やっぱり人間はどうせ一生送るならね、笑いの絶えない幸福な一生を送りたいと思いますね。それは、とかく宗教とか心理学とか、まあそういうものに依存しちゃうんですけど、実はそうじゃないということを今年はですね、中心としてこう話を展開していきたいと思うんですね。で、このブログっていうか、これは非常に良くてですね、このコメントでご返事をいただけますんでね、こう、相互にこう、あれしますから、ちょうど講演で質問を受けるようなもんでね、感想とか良かったとか悪かったとかいうのもありますからね。それで私の目的は、私はまあ比較的幸福な人生を送ったんですが、その多くの理由はですね、実は宗教とか心理学とかじゃなくて、科学的なものをこう、危ないものを取り除いていったっていうことによる、まあ、幸福な人生だったんですね。それを少し他のものと違うもんですからね。まあ、理科系幸福学と言ってもいいんですけど、それじゃちょっとおこがましいんで単に、幸福学と言ってるんですけどね。この地震について非常にこれ幸福に関係するんですよ。二つの面で関係するんですね。一つは、もちろん直接的に地震の被害に遭わないように人生を送るにはどうしたらいいか。これがまず第一ですね。それから地震のような天変地異に遭わないようにするにはどうしたらいいか。この二つがあるんですね。で、私はよく考えて、まあ、地震が起こる原理とか、そういうのも考えてですね、そして今までは地震を避けてきました。今のところ地震の被害を受けてはいません。じゃあどう考えるかですね。まあ、まずはこの、基本はこのゲラー教授。このゲラー教授というのは、東大の地震学の教授でですね、もう退官されまして、私とも親しくてですね、まあ皆さんもテレビなんかでゲラー先生をお見受けしたことがあると思うんですけどね。その先生が退官した後ですね、これはある論文にも書かれているんですけど、私にもいただきまして、非常によくまとまっておりまして、これは今後30年間に震度6で見舞われる揺れというものを国が発表している地図なんですね。それでまあ黄色っていうのがあまりまあ起こらないだろうと。まあ、日本列島ですから全体的に地震は起こるんですけども、まあまあ少ない。から赤いところが大きな地震がある可能性があると。これから30年後にね、30年後までに大きな地震が来る可能性があるというのを赤くしておりまして、まあ、皆さんもよく知っておられるような関東の地震とかですね、東海地震とか、それから四国から東南海地震って今まあ四国とか、紀伊半島あたりに大きな地震が来るってね、やってますね。そのとこ赤くなってますよね。それで、これは今後30年。今後30年が予測できるってことは、今までの30年間と比較してみるっていう。まあ、我々はちゃんと学者ですから必ずこういうことやるんですよね。ある、予想を立てるときは、過去どうだったかっていうことですね。今ほとんどそれがなされてないのが、例えば地球温暖化なんかそうですね。将来のことばっか言ってるんです。将来のことばっか言ってるときは当てになりません。過去どうだったか、それで将来はどうかっていうね。人間の特に科学は、将来が見通しができないってことは我々科学者はみんな知ってますんでね。それで、しかし将来を見通さなきゃならないときがあるんで、そのときは過去の状態が、予測できれば将来も予測できるっていう、まあそういうね。だから今から30年前に予測すると。例えば、これはゲラー先生が丸印を書いたやつはですね、見てわかりますけども、1980年が一番古いんですが、1993年とか、1983年、あとはもう1995年の阪神淡路とか、それから東北大震災2011年ですね。それから、熊本地震の2016年、阪神淡路1996年と、ほぼ30年間ですね。ですから、30年間にここに来るよと言ったところに来ているかっていうのが問題なんですね。で、30年前も、この地震の予知の地図とほとんど同じなんですよ、実は。まあ、あの頃は一番来る可能性があったのが東海地震です、静岡県。それは今でもこう赤くなってますよね。それから関東の直下地震。これも赤くなってますね。まあ、その頃あまり注目されてないのは、東南海地震でしたから、四国、しかし四国とか紀伊半島も赤かったですよ。 ところが現実に地震が起こったところはどこかっていうと、ゲラー先生が黒い丸をつけたところですね。これを見ますとね、東北大震災がやや近いといえば近い。つまり、福島県の海岸縁から宮城県の海岸縁が少し赤くなってますので、あんなでかい地震が来るとは思ってませんでしたけど、ちょっとは場所当たってる。しかし、あとは阪神淡路大震災にしても、熊本地震にしても、それから新潟県で起こった二つの大きな地震ですね。あと、奥尻島とか、そういうところで地震が起こってるんです。不思議なことに、起こらないと言ってるところでほとんどが起こってるんです。我々ね、科学者っていうのは、お金も裏金も関係ありませんし、裏金の関係ある科学者っていっぱいいるんですけどね。だけど、僕らは関係ありません。ゲラー先生も関係ないですね。そういう人から見たら、いや、我々は地震予知しません。もちろん。だって、30年前に予知ができない。今の地震の学問です。30年前から今までのやつは地震予知できないんですよ。だから今後ももちろん予知できないんですね。で、予知できないからどうでもいいって、これなると不幸になるんです。幸福か不幸かってここなんですね。つまり、あるデータがありますと、それによってこの他人はアホだと。だから信用できない。そこまではいいんですよ。だから自分の行動をそのアホに合わせるってやつはダメなんですよ。アホであると分かったらですね、そのデータによらないで対策を取るっていうことになるんですね。で、これはなかなか普通の人に難しいのは、普通の人って言ったら悪いんですけど、普通の人はですね、地震なんかそんな、地震のメカニズムって僕物理やってるから分かるんであって、なかなか普通の人分かんないでしょ？だから自分で決めろったってそれは無理じゃないかって言われます。それは当然ですね。で、今、地震の学問とか予知っていうのはどのくらい行ってるかっていうことをちょっと私説明しますからね。この図で見ればわかる通り、現在日本列島でどこに地震が来るかわからないんです。今一生懸命やってますよ。これはね、正しい活動をやってます。地震関係の学者は今ね、データを一生懸命取ってます。膨大なデータを取って、今ではそれと取り組んでるんですよ。なんで膨大なデータを取って、それに取り組んでるかって言ったら、わからないからなんですよ。分かったらそれの研究はもう終わりですからね。だけど今の研究の方向は僕正しいと思ってるんで、あと30年ぐらい経てばね、もしかするとある程度の傾向が見えてくるかもしれません。しかし今までのこの地震学ってはね、裏金方針なんて方向なんですよ。つまり、地震の予知をすれば金になるんですよ。だからもちろん東大の地震研なんかもそうですし、民間でそういう地震予知でお金を取って皆さんにデータを提供しているところもあります。それが悪いってじゃないんですよ。わからないことを予知してるわけですよ。わからないことを予知することってあり得るんでね。それは別に僕は非難なんかしないんです。だけど我々がこれでわかることは、現在の地震学では、どこに地震が来るかわからないってことなんですよ。それをはっきりと理解しなきゃいけない。ということはどういうことかっていうと、自分が住んでるところに地震が来ると思うことなんです。それが私がわかったのは、あれちょうど25年ぐらい前にね、地震の勉強をある程度した後、学会なんかでこう話聞いて、あ、そうかと思いましたよ。何がそうかと思ったかったら、あ、地震がどこに来るのか分かんないんだなと。日本に住んでる限り常に自分のところに地震が来ると思ってなきゃなんないんだなと。この二つがね、幸福学の原理なんですよ。地震はどこに来るか分からない。東南海地震中から四国とか高知に住んでるから来るってわけじゃない。四国か高知に住んでるのか、能登に住んでるのか同じっていうか、今度の能登の地震でした。能登に住んでる方が来るわけです。それからもう一つ必ず地震が来るってことです。そうすると、自分のところに地震が来ると思ってなきゃいけないんです。それで対策はもう非常に簡単なんです。まず第一に、高いところに物を置かないってことなんです。ほとんど地震が来て、家の中で死んだり、負傷したりするのはほとんど高いところのものなんです。タンスを捨てるってことなんですね。うちなんかでも一つかなんかタンスどうしても捨てられないのがあって、それは厳重に天井から棒を打って、普通の地震じゃ倒れないように。しかも、倒れてもそこはほとんど人がいつもいないところに置いてあります。だけど、どうしても一つ、取っときたいものがありましてね。情けないことにそれは置いてあるんですけど、他は全部避けましてね。昔は高いところね、冷蔵庫の上に電子レンジなんか乗ってたんですよ。もうアウトです。それから、冷蔵庫が非常に動きやすいところではね、大体ね、一軒つったら、だいたい2メートルぐらい動くんですよ。バーンと地震中のバーンと動くんです。それを考えて配置をするってことです。これがまず第一、絶対にやっとかなきゃいけないんですね。それから第二番目は、これ大変なんですけど、家が古くて壊れそうになった場合は、できるだけ お金を貯めて、家を、新しい家に住むことなんです。新しいっていうかね、新しい地震の建築基準っていうのは、古い家の建築基準と全然違うんですよ。だけど家を建て替えるってことはね、普通強制的にはできないから、だから新しく建てる人だけに、その新しい地震の基準でやるんですね。ですからまあ、できるだけ早い機会に古い家を潰して、新しい家に住むってことなんですよ。日本はね、湿気が多くて地震が多くて、いろんなこと火災も多いんでね、だいたい住宅ってのは26年なんですよ。非常に短いんですね。この頃ね、なんかヨーロッパを真似てね、長い家に住もうとか100年住宅とか言うけど、日本はちょっとダメなんですよ。そういう技術に追っかけていかなきゃいけないからね。だから、ドイツは爆撃がありましたから、第二次世界大戦の。だいたい90年ですね、住宅は。それからイギリスがだいたい130年なんですよ。ですから、ちょっとごまかされることあるんですね。悪徳じゃないけどよく知らないとか、なんかヨーロッパかぶれしてるとこは建て替えなくていいですよ。古い家でいいですよ。ね。ドイツは平均が90年で、イギリスは平均130年なんだから。今建て替えるってのは早いですよって言うでしょ？だけどそうじゃないんです。日本はですね、やっぱ地震が多くて、昔はね、まあ、地震で命を失っても、ああ、そうかってもんだったんですよ。ね。だけど今は時代が違います。今度の能登地震でも本当に大きな犠牲者出ましたけども、犠牲者の数から言ったら、昔大変な地震があったっていう大変なっつのと、今度の地震なんか全然桁が違うんです。もうこのぐらいの地震、今度の能登地震なんかはね、いやもうみんな記録にもないっていうか、新聞にもちょっとしか出ないと。このぐらいの能登地方で地震とか言ってね、このくらいに出るようなもんだった。しかしだんだん日本人の安全の知識が増えて、そして大げさになるようになった。それは正しいんです。それに応じて建築基準法も変わるし、いろんな建築の技術ができる。これは湿気とか、そういうものも全部そうなんですね。ダニとか。ですからまあ、日本に住む限りはですね、やっぱり家はある程度新しい。まあ、30年から50年っていうとこですかね。それもしっかりしたお金のある時代に建てたものね。どうしても戦後のあばら屋なんていうのはやっぱり弱いですからね。そういう点をよく考えるってことですね。で、地震が、日本なんか地震があるからダメじゃなくて全然決してそんなことないんですよ。どの国でも危険なものがあるんです。日本列島はね、これ地震によって浮いてるようなもんなんですよ。もう地震が日本になければね、日本列島ってもう沈んでるんですよ、海の底に。ところが地震があるからいつもこうやって跳ね上げられてね、時々。で、沈みそうになっては跳ね上げられ、沈みそうになっては跳ね上げられて、今日本列島っていうのがあるんでね。まあ、どれも生物っていうかね、生きる、地上に生きるっていうのはそういうことなんです。ですから、考古学としてはね、そういうあんまり根本的なことを考えちゃいけないんです。だけど、ある程度根本的なこと。つまり、地震はどこで起こるかわからないとかね。古い家に住んじゃいけないとか。そういう高いところに置いちゃいけないとかね。いつまでも地震が来ると覚悟をして一応準備をしとくとか。そういうことが実は私がやってきた考古学なんですよ。ええ。まあ、例えばね、合理的にものを考えるとですね。例えば、黄砂によって喉が痛くなる。ね。中国から飛んでくる黄砂によって喉が痛くなる。これはね、まあ、一種のアレルギーみたいなもんなんですね。エビを食べて、エビカニの甲殻類アレルギー。これ似てるんですね。っていうのはね、エビとかカニは昔から食べてたんですよ。昔から食べてたけども、現在は非常に体が敏感になっちゃってるんで、エビとかカニのアレルギーが増える。こういうやつなんですね。だから、黄砂が悪いわけじゃないんです。黄砂が悪いんじゃなくて、黄砂ってもう何万年前から来てますから。まあ、そんなもので日本人やられないんですね。だけど、最近の生活と黄砂とか合わない人が 10% ぐらいいるっていうのは事実なんですね。だからその人はその人で対策を取っていくというのが、臨時幸福学っていうか、理科系幸福学なんですね。まあ、今度地震がありました。またありますよ。この感覚を見たらわかるんですよ。だいたいまあ、10年に2、3件ありますからね。3年に1遍ぐらい。まあまあ、今日ぐらい。ところ、地震の被害者の総数、数は少ないんです。交通事故とか、火災だとか、ね、階段から落ちるとか、餅が喉に詰まって死ぬとか、そういうのから見たら全然少ないんです。なんで少ないかっていうのは、日本中で起こらないから。日本中全体が地震が起こると、これ大変なんです。ところが、今度は能登地震、ね。輪島の人たちは非常にかわいそうですが、そういう部分的なんですね、必ず。熊本だったら熊本の周辺。ですから、日本の中の100分の1ぐらいの人たちが被害を受けるんです。そうすると、 100回来て大体全体が揺れるのと一緒になるんですね。ですから、まあ、地震の被害者というのは少ないんです。だから確率的には自分は少ないけども一応準備しとく。まあこういうのがね、私が今日このひばりクラブで今年やろうかなと思ってる幸福学という点から見た災害の避け方なんです。これをね、知らない人がね、日本は地震があるし台風も来るし、いや、それ確かないんですよ。フランスのね、例えばフランスは地震全くありませんよ。全くありません。あそこは地盤安定してますから。だから原発があるんですけど、フランスとかそういうところの交通事故っていうのは死亡する日本の3倍ですから。これはね、それぞれに理由があるんですよ、実は。だから、フランスに住むのと、日本に住むのと、事故率はもちろんフランスの方が多く死ぬんです。事故でね。ところがフランスは自動車事故で死ぬんです。日本は地震とか台風で死ぬ、水害とかで死ぬんです。死ぬ比率は日本が3分の1。まあ、5分になってますから。日本が災害の多い国ではないんですね。まあ、それをよく考えて、地震とかそういうものに合わないような考え方と対策を取ることをお勧めします。まあ、こういう災害があったら、その度ごとにね、理科系幸福学というものをね、少しずつ、ひばりクラブでお話していきたいと思っています。